こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。最近どうですか？連続ですけど。
連続ですけど、私ね、
はい。
あるツイッター読んでね、ちょっと面白いなと思ったことがあるんですけど、留学生の方がですね、こう、タクシーに乗っていて、外国人の、そのタクシーの運転手がですよ、こう30分ぐらい、ずっとね、外国人の悪口をね、聞かされていたと。このタクシーの運転手から。で、その留学生の方なんで自分は外国人だってことは、自分は知っているんだけど、でも、それについて自分が思ったのは、その精神状態で、こうやっていくのは、ちょっと自分には無理だなと思ったみたいな、ことを言ってて、こうね、こう、で、単純にこう、いわゆる外国の人に対して、こう、文句を言いたい気持ちも自分はわかるんだと。観光客が多いとか、例えばこっちの常識みたいなのを知らないみたいなことはあるわけで。だから、それについては結構理解できるんですよね、みたいな。なんだけど、それの愚痴を言わなきゃやっていけない、こう、精神状態。っていうのは辛いなと思ったみたいなこと言ってて、確かにこれさ、結構面白いなと思うのは、こう、仕事とかやったりとか、なんかあるときに、これに関しては、こう、いやーでもなんかそれが仕事なんだというかね、こう、生きていくってのはすごいだみたいなことも言えるじゃないですか。辛いことをしながらみたいな。目の前に道があったときに、これは、こう、生きていくに仕方ないんだみたいなさ。でも、こう、そうじゃない考え方ってのもできるわけですよ。いやいや、これは、こんなこう、愚痴を言わなきゃいけないほど嫌なことをずっとしたくないみたいなね。なんかこう、見方によってね、こう、なんていうか、ああ、こう、で、僕はそうそう、見方によってというか、やっぱりこう、前者、そういうことは、愚痴を言ってやるしかないんだみたいな。ふうにやっぱ考える人が結構世の中的には多いのかなとね。思いましたね。
という
あれ聞い
か。
てね。やっぱりこの瞬間的に、いやーこんな愚痴ばっか言ってやっているふうに行きたくないなって思う人あんまいなくて。いや、やっぱ愚痴を言いながら生きていくっていうのは人生なんだみたいなさ。
そういう価値観はありますよね。一方で。
だからちょっと、そういう、あ、やっぱそういう価値観優勢の、それも結局ね、風土とかさ、国の状況によるからさ、そういう性質の傾きっていうのはあると思うんですよね。世界中がそういうふうに考えるわけじゃないという意味で。だからこう、日本だったらやっぱ前者で考える人が多いと思うから、そういう傾向性はちょっと、こう、引いた目で見れると、面白いなと思ったっていうね。
特になんかやっぱ仕事をやっているとかね、そういう時にもうなんか辛いんだけれども、仕事は辛いんだけれども、まるまるのために仕事やるっていうような形が結構デフォルトとしては日本にはあって、だからこう仕事が楽しいとかってことはあんまりないってことになってますしね。
楽しいっちゃいけないっていう、なんかよくわかんない価値観もあるよね。やっぱり。
確かに。
苦しいんだ、世の中みたいな。ちょっとそれが美徳とされるみたいなさ。
それがあると思うんだよね。
ちょっとそ
で、
ういうのある。
そういうなんかこう、マゾヒスティックな快楽があるのは一方で、やっぱりね、こう、愚痴をずっと言ってるっていうことはね、こう、社会としてもその人の個人としても不健全な気がしますよね。
じゃあやっぱストレスだし、ね、愚痴、やっぱね、やっぱストレスがあるからそういうこと言うわけであって、ちょっと
なん
やっ
か
ぱ
ね、
その健康ではない感じがしますよね。
それでこう発散できて、他のところでなんかクリエイティブなことだったり、なんていうかこうストレスが発散したことによって、楽しい気分になるとかならいいんだけれども、その愚痴を言うことによってさらにぐちぐちした人間になるっていうことが、現実にあり得て、そういう悪循環に陥ってる、そういう現代的な感じもなきにしもあらずって気がしますよね。
現代的なのかわかんないけど、
いや、つまりさ、やっぱちょっと暗いんですよ、現代、多分。
ああ、確かに、それは確かに暗いんだろうね、なんかね。
ちょっと前までは、その韓国人、中国人に対してのヘイトがすごかったわけじゃん。0年代とか10年代前半とかは。だけど、もう経済的にもそれもできなくなってきて、なんていうか、もう観光客はね、正直に言ったらこう、日本のこう、ちょっと豊かになるために必要なものなのに、そういうのに向かってもこう文句を言うぐらいしか、こう、やるところもなくなってきて、だんだんこう、この文句の矛先っていうのは、韓国人、中国人から変わってね、どんどんこう、多分自国内に入っていって、最終的には女性だったり、こう、なんか、もうちょっとこう、弱いものに当たっていくような気がしますよね、ニートとかね。みたい
まあまあ、
な、
とにかくね、
我々もね、標的にされていくんじゃないかとか、そういう危機をね、感じますよね、若干ね。
やっぱね、人はやっぱね、辛いんですよね。なんかよくわかんないところで。まあだからそれを、ストレスを抱え込んで、まあ、生きてしまうっていうのはね、まあ確かに、てか、まあその力が増している。そしてなんかこう、不健全な感じがするっていうね。いやまあどうなんでしょう。まあ明るくはないからね、やっぱりね。なんと言ってもね。
まあ、ここでね、一つ、そういう文句があるときにも、どういうふうにやっていくかっていう、一つのね、方向を示した作品にですね、
おほほ。
ポケモンの最初の映画があるんだと思うんですよ。
そうなんですか。
やっぱりちょっと逆襲しようぜと、文句じゃなくて。
あ、なるほど。過激に行くってことですか、それは。
まあ、
革命みたいなこ
過激に行
と
こう
なんです
ぜ
か、それ
と。
は。
それで、まあ、過激に行ったところにどういうことがあるのかと。まあ、それがね、ミュウツーの逆襲の一つの、こう、まあ、ちょっとぐちぐちしてるじゃん。最初から。まあ、そういう感じで、ミュウツーの逆襲について、解
じ
説
ゃあ。
していきたいと思います。
今回扱う作品は、今回扱うね、論考ですよ。
論
劇
考
場
はね。
版ポケットモンスターミュウツの逆襲に関する論考であると。
そうね。
ちょっと、まあ、論考じゃねえわ。ミュウツの逆襲をちょっと知らない人に解説すると、まあ、一作目ですよね。これがね、ポケットモンスターシリーズの映画版ではね。で、リメイクもされていて、2019年にされているのか。
そうね。
このエボリューション。エボリューションは内容は同じなんですか、これ。
内容ほとんど一緒だったけど、なんか 3D だったんじゃなかったか
そう、
な。
3D みたいな感じだったよね。まあ、だから内容は一緒だから、そっちを見てもらえても、まあ、わかる内容ではなっていると思うんですけど、まあ、ミュウツーの起源みたいなのを語られるんですよね。なんでミュウツーが生み出されたかっていう。もともと、オリジナルとしてはミュウなんですよね。
そうね。
で、ミュウが、こう、ミュウをオリジナルとしてコピー作られたのがミュウツーなんですよね。そうだよね。ミュウツーなんですよね。ツーっていうのは、2番目って意味なのか
まあ、そうね。そういうことですね。
な？で、だからそこに関する、もうミュウツーの葛藤とかが、まあ、描かれる。葛藤と、それこそ逆襲が描かれるっていう話なんですよね。
そうね。だからまあ、オリジナルとコピー、作られたものとしての人工物としてのミュウツーが、ミュウに対して、どういう感情を抱くかというと、ともにね、作った人間に対して逆襲するっていう、話になってると思います。
で、まあ、結構、様々な観点があると思うんですよ。この作品に関しては。で、まあ、ちょっと内容をね、ちょっとね、大きな枠組みから言っていくと、首藤さんっていう、これの脚本を書いた人ですね、は書いてるんですよね。もうなんていうか、このテーマみたいな話を。で、それは、に言わせれば、まあ、自分と何か、まあ、これはわかりやすいですけど、まあ、自己存在の問いかけであると。いう話になってて、まあ、なぜ自分が生まれたのか、自分と何かっていう、その答えを、まあ、ミュウツーに背負わせてっていう話になっていると。で、もう一個、評価評論の方に入っている、その甘井カルアさんの論考にはですね、結構、これは、ニャースに焦点を当ててるんですよ。で、ニャースっていう存在が、まあ、この作品の中で、 どういう存在なのかっていう。うん、で、ニャースは喋れるんで、とにかく。こう、ニャースの気持ち自体もわかりやすいわけですよね。
うん、
で、結構ニャースっていうのは、一人戦わずになんかこう、なんて言うんだろう。こう、おめえも頑張ってるにゃ、みたいなことを言って、やるっていう、ちょっと面白いキャラクターで、
うん、
まあそういう意味で、彼に焦点を当てて、まあ語っている人、ものがあると。
うん、
で、まあそういう風な焦点の当て方がいろいろあると思うんですが、
うん、
この論考、
うん、
では何に焦点が当たってるんですかね。
まあこれは結構ね、網羅的に多分書かれていて、まずまあ解説から言うと、結局その最初のところに20分間結構暗いシーンがあるわけですよ。その、ミュウツーがどうやってできたかみたいな話。で、これは本当はなかったんだっていうところからね、話を進めていて、映画ではその最初の20分暗い部分ってなくて、他の映画見るとわかると思うんだけれども、ポケモンの映画っていうのは最初は、サトシがなんかノラのね、トレーナーと戦うシーンから始まるのが大抵なんですよ。
確かにそうですね。確かにそうですね。うん。
なんだけど、今回は違くて、その、ミュウツーがどうして生まれたか、そして、
うん、
アイツーっていうその、作った人の娘さんが死んでて、で、それを、もう一回複製として生き返らせるために複製技術を研究していた博士が、ミュウツーを作った、藤博士っていうんだけど、作ったって話から、ミュウツーとアイツーの話が出てきて、そしてアイツーが死んでしまった時に自分は生きなきゃいけないと思ったっていうミュウツーの話が出てきて、で、そこからなぜこんな苦しいのかと、自分は作られたのに。
ははは。で、
その作った自分たちに、作った人間に復讐しなきゃいけないみたいな、そういう暗いテーマがね、20分間あるんだけど、これはなんでここに挿入されてたかっていうのが問題で、これは実は、もともとはテレビで放送しようとしてたんですよ。
ああ、そこの部分を。はいはいはい。
なんだけど、なんと、その放送するときにね、当時、ポリゴンショックっていうの事件がね、テレビであったんですよ。
ポリゴン？それはポケモンのポリゴンですか？
そう。ポケモンのポリゴンをね、放送中に、ピカピカしたんですよ。光をね。そしたら、視聴者の一部が、光過敏性発作等を起こして、緊急搬送されちゃったんですよ。
なんかありましたね、そういう話、確かになんか。
これをね、別名ポリゴンショックって言って、で、これによってね、テレビ放送が4ヶ月も延期された。
あー、なるほど。
で、本編でミュウツーが出てこなかったんですよ。
あー、テレビでね。なるほどね。
するとさ、誰も知らないミュウツーがいきなり映画になると、出て、今度来るわけだけど、誰も知らないから意味がわからなくなっちゃうわけ。だから、そのミュウツーの解説の映像を最初に20分入れてるんだけど、まあ、これを入れたことがね、逆にすごいいい効果を醸していて、
や
っぱりこの映画の、まあ、原点にして最高峰と言われるんだけれども、まあ、他のシリーズものの映画には似つかわしくない、とはちょっと違った、ちょっと異質な感じなんですよ。やっぱ重いテーマを扱ってるし。
はいはいはい、はい。
で、それが、この20分入れることによってすごい良くなってるっていうのが、まあ、この論考の、まあ、最初の趣旨ですね。
なるほどね、なるほどね。
まあ、その後は、まあ、その、オリジナルとかコピーについて、だから何が問われてるかっていう話と、うん、さっき出てきた多分ニャースについても語っていて、まあ、このオリジナルからコピーとかっていう戦いの中で唯一外部にいるのが、ニャースとミュー、ニャースとピカチュウなんだっていう話。
はいはいはいはいはい。
で、まあ最終的には、その、なぜミュウツーっていうのは、何をしようと思ったのか、そしてポケモンたちが最後になぜ泣いたのか、まあそういうことについてね、書かれてるっていうのが、この論考の、大雑把な、超大雑把な話ですね。
なるほどね。だからまあ、なるほどね。
うん。
いるいるの存在って意味。なるほど、なるほど。直せない存在。藤原さんは誰と存在しられる。やっぱり、こう、通底にあるのは、こう、三つの自己存在が、
そう。
こう、問われており、その自己存在を大きく、真ん中にあって、それに対して外部がいたりとか、
うん、うん。
まあ、その自己存在に悩まない存在がいたりだとか、まあなんか、それに追随する存在がいたりだとかっていう、 ような、こう、構造になっていると。
うん。
いう感じですね。
そういう感じですね。だから、その、ミュウツーの位置っていうのは、まずすごく特殊で、つまり、彼は、まあ、彼か彼女かわかんないけど、多分彼なんだけど、その、ミュウから作られているからポケモンなんですよ。
なるほど。
でも、人工的に作られてて、アイが I2 を作っているのと一緒のように作られているから、まあ、人間でもあるんですよね。あと人間と喋れるから。
ああ、ああ、ああ。
この映画の中で人間と喋れるのってほんと少なくて、ミュウツーとニャースだけなんですよ。
なるほどね。
若干ピカチュウみたいな。で、
ああ。
だから、このミュウツーっていうのは二重に阻害されてるんですよね。人間からも、ポケモンからも阻害されてるし、だから自分はポケモンですらないと。でも、人間でもないんだって。これが、だから最初に、逆襲だっていう時のミュウツーの発言を読むと分かって、私は誰だと。ここはどこだ、うん、私は何のために生まれてきたんだ。私は人間に作られた。だが人間でもない。作られたポケモンの私はポケモンですらない。誰が埋めと頼んだ。誰が作ってくれと願った。私は私を生んだすべてを恨む。だからこれは攻撃でもなく、宣戦布告でもなく、私を生み出したお前たちへの逆襲だってこういうわけですよ。だから、
ね、
アイデンティティとして、両方から阻害されてるっていうのが、こう、ミュウツーにとっての、こう、すごい、こう、苦しみなんですよね。
なるほどね。
っていう、まあ、ちょっと深いんですよ、だからやっぱり。
だからこう、要するに誰が、その、自分何者だっていう問いの中に、こう、ポケモンでもなく、人間でもなく、みたいな。
そうそうそうそう。
ところも含まれてるってことですよね。
そういうことですね。だからやっぱりこう一段ちょっと違うんですよ。だから結局その最後も、だからそのコピーとオリジナルっていう対立よりもちょっと一段上がってて、やっぱり両方から阻害されてるから単純にその、じゃあオリジナルが偉いんだ、じゃあコピーが偉いんだみたいな話にならないようになってるんですよね。
なるほどね。
なれないっていうか、うん。
これさ、なんかこう、最終的にはさ、こう、決着
うん。
みたいなのか、どこに落としどころ持ってったんでしたっけ？確かなんか、どっか行くんですよね、ミュウツーは最終的に。なんか仲間を連れて。
で結構それも、悲しく話で、その結果だけ見るとね、
うん。
コピーが、この世界から消えるって話なんですよ。
そうですよね。コピーを連れてどっか行くんだよね、確か。
僕たちはいちゃいけない存在だってことになって、消えていくんだと。いうのが、
ね、
まあ、ある。で、もう一つ重要なモチーフになっているのが涙っていう話で、それは、最初に I2 っていう、その、藤博士の娘、亡くなった娘を複製して作った、まあ、意識だけの存在、四念体みたいな、だから物理的な肉体を持っていない四念体みたいのが、一瞬生まれては死んでいくっていう、成功してないからね、複製技術が。で、その時に I2 が、ちっちゃいミュウツーに向かって言う言葉があって、それは生き物は体が痛い時以外は涙を流さないって、悲しみで涙を流すのは人間だけだって、ありがとうあなたの涙。でも泣かないであなたは生きてるの、生きてるってね、きっと楽しいことなんだからってこう来るわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
この時ね、ミュウツー泣いてるんですよ。
ああ、なるほど。
消える時に。で、
なるほどね。
生き物っていうのは悲しみで涙を流さないんですよ。だから、ミュウツーは人間なんですよね、そういう意味で。
なるほどね、なるほどね。
で、なんだけど、この涙っていうのが重要で、これね、最後、哀れみの心によって、コピーもオリジナルも涙を流すんですよ、みんなが。
はいはいはいはいはい。
で、それによって、なんていうか、人間とか動物とか、コピーとか、オリジナルとかっていう話の、もうちょっと違う次元の話になっていくっていうのが、まあ、最初の提示された問題と最後の回答っていうのは、まあそういう対応関係になってるはずです。
なるほどね。なるほどね。深いね。
そう。そうなんですよ。
なるほどね。
うん。でね、だからこの、まあ多分ね、その、評論の僕はそっち読んでないんだけれども、ニャースがすごいっていうのは、それはもう読んでるとわかって、途中から、その、ミュウツーが、まあ、コピー軍団を連れてきて、コピー VS オリジナルっていう戦いが繰り広げられるんですよ。で、その時に、ミュウツーもミュウと戦うし、まあ、ピカチュウもピカチュウ2みたいなと戦おうとするんだけれども、戦いを拒む人たちがいるんですよ。 それがニャースとピカチュウなんですよね。で、ニャースっていうのはもう相手の意思が分かっちゃうわけですよ。つまりね、この戦いなんで起こるかってことなんですよ。
なるほど。
で、これっていうのは基本的には、やっぱりみんな戦いたくないんですよね。コピーだろうがオリジナルだろうが。自分たちは生きてる存在だし、同じ存在なんだから。だから、ポケモンたちには、そのコピーオリジナルに対して敵対関係がないんだけど、なんで戦うかって言ったらコミュニケーションができないからなんですよ。もちろんその言葉は通じるんだけれども、戦いたくないっていうことを言えないわけですよね。でも、ニャースはできるんですよ。
なるほどね。
そうすると、おみゃは、にゃー、これ痛いだろう、にゃーっつってこう、こう会話し始めるんですよ。まあ、もう、
なるほど。
で、いきなり、なんか、痛いだろう、もっと痛いにゃろう、うん、今夜の月は丸いだろうって、そうだにゃー、きっと満月だろう、にゃー、おみゃ、こんな時にお月様の話だなんて、風流だにゃー、哲学してるにゃーって言って、二人は戦いやめるんですよ。だから、これはもう単純に、ポケモンのコピーとオリジナルの戦い、から降りてるんですよね。
そうですね。
で、これはやっぱ相手に痛みを与えるっていうことに対して、自分が自覚的だし、相手も自覚してて、その時にその戦いから降りて、なんかよくわかんない月を見て、哲学の話を始めるっていう、こう、ちょっとね、違う次元にいるのが、これ。
だから、達観してるわけですよね、一人だけね。
確かに。そうそう。でね、ピカチュウも確か、なんか違うんですよ。ピカチュウも確か戦わないんじゃなかったかな。
ああ、ピカチュウなんか殴られてる気が、なんか記憶がありますよ。
そうそうそうそう
結
そう。そ
構、
う
ずーっと。
なんですよね。
なるほどね。
だ
いやー、
から、
だから、結構深い話なんですね。
だから、ここでは
まあ、
な
その
く、
ね、そのなんか、この首藤さんって脚本家がそもそもずーっとその自己存在みたいなのがテーマになる話ばっか作ってきたんですよね。だから、今回はもうまさにそうで、ポケモンなんでどうなのかみたいな話はあったらしいですけど、まあ、作ってしまってしかも大ヒットしたっていう。
そうね。これポケモン映画シリーズで一番のヒットだから、すごいことですよね。
だから、意外にこう、そういう要素を、子供向けだけどそういう要素を入れるっていうのはなんかこう、いいのかもね。
しかも、なんか、子供もわかると思うんですよ。まず。
なるほど。
なんでかっていうと、我々多分これ見てるときって子供だと思うんですよね。リアルタイムで。で、その後の、例えば、逆襲だったり、園庭だったり、まあ、もしかしたら、テレビとかまで見てるかもしれないけれども、やっぱりなんか、ミュウツーの逆襲は、ちょっと異質な感じで覚えてる気がするんですよね。あ、なんか孤島に行って、なんか嵐が吹いてて、すごい暗い感じとか、なんか殴られながら涙流しながらみたいなシーンとか、なんかその変な感じってやっぱり真剣に取り組んだからだし、それも子供の方もやっぱりこう感じる部分があるんだと思うんですよね。だからその安易にこう簡単な子供にわかるようなものみたいなことをしなくても子供はわかるんじゃないかと。
なるほどね。
だからそういう挑戦的なのを作ってもいいんじゃないかとこう思わせてくれるような作品。ですよね、多分。
最近はどうなんですかね。なんか、まあ、でもポケモンシリーズとか見たことないからわかんないけど、最近のは。あんまりそういう、なんか問うみたいな。
なんか、
はないのかなっていう。
あんまりなさそうだよね。まあ、こういうのだとね、
ああ。
昔良かったみたい
ああ、
な話になっちゃうけどね。
オリジナル作品も少ないからね。
そうね。
どっかの一部撮ってるみたいなの
ちょっ
も
と
多い
なんか
から。
ちょっと面白いなと思うのは、片や一方でこう恋愛をしなくなったって言うじゃないですか。恋愛的なものが受けないと。だから鬼滅がヒットしたのは一つはそういう恋愛がないからだとかでね。そういう説明。なんだ
あ
け
ります
ど、
よね。
一方で、コナン君？
コナン君は恋愛ありますよね。てか恋愛しかないですよね、あれ。恋愛
恋
しか
愛
ない
推し
じゃ
に
ない
なっ
か。
てるんですよ、最近。
恋愛は何？恋愛なんつった今。
恋愛推しになってるんですよ。
そうなんだ。なんか
そうそ
こう、
う。
コナン君って、まあ一応もうそもそも付き合ってるっていうね。コナンとランが。
ああ、そうそうだし、その、高木刑事と、
高木刑事とあれね。
誰かとか、あとね、
あのあれでしょ？
ハット リ
ーだよね。ハットリー半蔵じゃねえ、ハットリッドでしょ？
そうそう、とかで、なんか最近もね、確かね、なんか、女性だけが花嫁姿の、画像が出て、映画の宣伝で。なんかすごいそれが差別的だとかっていうんで、なんかすごい怒られてた気がしますけど。そういう感じでね、なんかね、恋愛がそんな毛嫌いになってるっていうのは僕はね、そこまでね、こう信じられないっていうか、まあ、ある種の、こう、なんかね、女性がすごい人気らしいですよ。女性が好きらしいですよ、コナン君とか。
いや、だから、鬼滅は、どうなんだろうね。なんか、とにかく、いや、あれは、こう恋愛要素をなくすことによって、こう、
うん、
こう、悪人が出てこないわけですよ。
うんうん。
ていう、なんていうの？だから、ある意味では、子供、大人も子供は楽しみやすいみたいな。
うん。
こう、世代を超えて楽しみやすいみたいなところありますよね。
ああ、そうね。うん。
あれはね、プラスとにかく、けなげなので、一応設定が。
うん。
だから前から言うように、こう、誰かのために、だったら人は、こう、なんて動けるというか、こう家が潰れたから、こう、本領発揮するみたいなのがあるわけですよ。日本人論として。
うん。
だからそれなんですよね、完全に。
なるほどね。
だからそこはね、確かにね、共感を呼ぶんじゃないかと思いますよね。
うん、
家が潰れて、こう、みんな殺されたっていうか、
うん、
まあ、殺されたのか、で、娘だけ生き残ったのか、
うん、
娘のために頑張るみたいなさ。
そうね。まあ、娘、鬼になるんだっけ。
娘は鬼、半分鬼なのかな。
うん、だから、なんか僕はあんまり良さが分かんなかったんだけどね、鬼滅は。
ああ。
しかも僕は最後まで読んだけど、なんか微妙だった。
読んだんだ。
僕は最後まで一応読んだね。
最後になんか結婚、なんだっけ、みんながこう、成就する展開を待ってるじゃないですか。付き合っていなかったはずなのになんかよくわかんないけど好きだみたいな感じになるやつ。
うんうん。
あれなんだっけな、なんか、ああいうなんかこうラストになって、そういうのがバックルのなんとか効果って読んだ人がいるんだよね。何効果って言うんだっけないの忘れてしまったけど。
無理にそういうことをする必要ないよね。
まあでもなんかそう、なんかわかんないけど、ラストってそうしたくなるのかもね。ああいうのって。
まあそれがないとなんか交渉収まりが悪いというかしっくりこないなのかもしれないけど。
まあそういう意味では、でもなんか、鬼滅なんかは、これやっぱ王道じゃないけど、うん、まあなんか外れてない感じはあるよね。
ああ、そうかもしれない。
まあ結構一般的っていうか。
うん。
こう、ミュウツーになってくると、まあ、なんかよくわかんないけど、自己損で通っちゃってるっていうさ。
うん。
それだけでもなんかよくわかんないっていう。
そうね。
っていう面白さがあるよね。
そうね。
まあ、そんなとこですか。でも涙の意味、なそうか涙も、確かにポケモンが涙を流すっていうのも、なんていうか、ないもんね、多分、あんまりね。
そう、そう、ないとも。他ではそんな、まあ、ピカチュウが流してる時があるぐらいだと。だからまあ、その、最初に言った、こう、まあ、だからその、あいつはね、こう、優しさで言ってるんだけれども、
うん。
楽しく生きてっていうために泣かないでってこう言うわけですよ。最初に。なんだけど、この泣かないでが、実は、ミュウツーの足かせになってるっていうのがポイントで、つまり、その、でも泣かないであなたは生きてるの、生きてるって楽しいことなんだから、だから泣かない、楽しむために泣かないんですよ、ミュウツーは。
はい。
でも泣かないからこそアイデンティティに苦しむわけですよ。
アイデンティティクライシスですね。はい。
そう。だから、ミュウツーっていうのは、アイツーはね、優しさで言ってるんだけど泣かないでって。だけどこの泣かないでっていう禁止によって逆に苦しめられてもいるんですよ。
なるほどね。
で、それを最後に、みんながポケモンたちがね、その殴り合ってる、この無意味さに対して涙を流したところに、
うん、
じゃあ人間しか流せない涙って何だったのと。
うん。
だから、オリジナルポケモンっていうのは、ちょっと軸をずらすと、ポケモン VS 人間でもあるわけですよ。
なるほどね。
そういう風に取れちゃうんだよね。で、
うん、
なんだけど、そこも全部こう崩してるわけですよね、その、足崩しにこう全部を。で、やっぱその、もうちょっと違う、まあまあ、ここで哀れみって言ってるけれども、うん、そういう感情によって、オリジナルもコピーもない、人間も ないっていうか、その、そういう意味で、あの、同じ感情を持っているっていうことで、あの、対立をなくしていくんですよ。
なるほどね。
だからまあ、最後、そうそう、もう一つ強くあれっていう、まあ、命令もあるんだけども、あの、作られた理由がミューより強くなれっていうやつだからね。だからその、そういう命令となくなっている禁止から解き離れて、まあ、自由に飛び立っていくっていうのが、だから別にその、バッドエンドじゃないんですよ。こうあの、コピーだけ消えていくっていうすごいバッドエンドなんだけど、
うん。
てか、なんか、取り方によってはバッドエンドに取れるんだけれども、まあ、むしろこう自由になったっていう風な見方をしてるっていう。
なるほどね。なるほどね。うん、その、オリジナル、コピーでなくなったみたいなことだよね。
そうそうそうそうそう。
ああ。
もうなんか、その二項対立から解き放たれてるというか。
いや、それこそまさにそのテーマ上、だから私は私なんだってことだよね、多分ね。
そうそうそうそう。私はこの
私はコピーだとかじゃなくて、私は私なんだっていう。
そうそうそうそう。それが大事なんだと思うんだよね、でも。実際本当に。
だから、現実世界でも結構大事な問題ですよね、結構。
うん。
飛び立てるか、みたいな。私たちは。
うんうん。
私は私なんだという気づいて飛び立てるかってなかなか飛び立てないという
ね。そうなんだよね。これ難しいことですよね。
うん。
うん、まあ、あとね。
私は私なのか。うん、そうだよね。
まあ、ちょっとこれ感想で書いてるけど、これはまあもう一つ面白い論点として言えばね。あの、ここはまあ膨らませないんだけれども、うん、その身体性っていう問題があるんですよ。
はいはいはいはい。
で、なんでミュウツーが人間っぽいのかっていうと、あの、ミュウツーだけね、あの、体が成長できるんですよ。
あ
ー。これちょっとおかしくて、ポケモンっていうのは成長っていうのは進化しかないんだよね。
うん。
だからなるほど、ね、ピカチュウがさ、大きくなってったらおかしいじゃん、気づいたら。
確かに。
で、大きくなるときってライチュウになるときなわけよ。なんだけど、ミュウツーっていうのは、ミュウと同じ体をしながら、というか、ミュウツー、コピーでありながら、成長できる身体を持っていると。
はいはいはいはい。
で、その、そういうことなんですよ。で、他のコピーは成長できないんですよ。なんだけど、ミュウツーだけあの成長ができて。
うん。
で、それはもともとは、その I2 っていうのを作ったときに、I2 は成長しないと、その問題だから、多分成長を組み込もうとしたんだと思うんだよね。
はいはいはいはい。
そういう、あの、だけど、ミュウツーは、あの、成長かつ、なんていうの、成長できるかつ、コピーであれ、あれだっていうのは、多分最強の遺伝子をおかげなんだと思うんですよ。で、この、身体が成長できるとか、なんとかって話は、なんかもうちょっと違う話にもつなげられるはずで。
なるほどね。
そうそうそう。
まあだから、そこ成長っていうものが、こう、人間の何かこう特権なの、人間っていうかまあ、生命の特権なのかって話ですよね。
うんうんうんうん。
なんか、それこそ AI 論でもさ、なんか俺はそこそう思うんだけどさ、成長っていうものが例えば AI にあるのかっていうね。
うんうん。
っていうのは考えたりしますよね。
ああ。あの、
身体の、身体の成長っていうものが。
うーん。
いや、なんかそれだけが唯一作れないんじゃないかって思うんですよ。
ああ。
なんかほとんど皮膚とか、擬似的にこう作ることできて、まあ見た目も完璧だと。ただ、それでなんか一応生死、生老病死、まあ病、老、だから生っていうのはまあ電気とかね、
うん。
で、病気というのもまああり得るだろうみたいな誤作動とかね。
うんうん。
で、死っていうものもまあもちろんあり得るだろうって言うけど、その、老いたり成長したりっていうのが、まあしかもその、まあもちろん老化っていうのはあり得るけど、こうなんていうのかな。こう、いわゆるこう、その、20ぐらいが成人とかになってくると、
うん、
まあな、ある種の、まあ、そこにおいて、こう、完成じゃないけど、こう、人間の能力としてはトップに立つわけじゃん。
うん、
ただ、その機械の場合は、こう、作った時点が多分一番上なわけですよ。
うん、
でそこからどんどん下がっていくみたいな。
でも、例えば、その知識とかっていうレベルで言ったら、むしろこう増殖してきますよね。
どのレベル？
知識。
ああ、そう、知識のレベルで確かに、そう、知識のレベルで言ったら増殖していくんだけど、身体っていう意味で言ったら、こう、増殖はしないわけだと。
いや、でも僕はね、あのね、いずれそっちのね、研究も始まるんじゃないかと思うんですよ。
はあ。
で、そういうのはやっぱり SF の映画だとさ、そういうイメージってやっぱすごい出てきてて、
うん。
その、ムーンフォールとかね、なんかすごいこう、
具
体的に動く身体を持った何かみたいな。 あとは、ルーシーっていう映画も最後はなんかこう、機械になるんだけど、それもなんかグニョグニョって動きながら、まあ、ターミネーターみたいなやつですよね。だから、そういう意味では、なんか、次の研究対象っていうのは、なんかそういう、知性の方が完了したらね、その身体の方に向かうんじゃないかと思っていて、そこまで、なんていうか、安全な検疫なのかと。
確かにね。
どっちもね、しなくもないですよね。
まあなんかこう、逆になんか、ああまあそうだよね、そうだよね。ただなんか僕はなんかだからその、身体の多分成長とかって、こう生命の弱さであると思うわけですよ。やっぱりその成長期間があるからこそめんどくさいわけじゃないですか。その期間って弱いわけだし。それをわざわざ機械にこう植え付ける必要がないので、だから逆にこう人間に、まあ人間のその成長期間なくすことできないだろうけど、なんかそこが何かこう、なんだろうな、研究対象とかってなってくるのは結構、なかなか労力と時間があるところじゃないと無理な、難しい気がしますけどね、なんかね。難しいっていうか、まあ第一の優先事項にならないというか。
まあでも、そうね。でも面白いテーマですよね、多分ね。成長、機械における成長とは何か。確か
成
に結
長
構。
はしないでしょ。まあまあ、そのうちするのかもしれないけど、ね、そういうなんか成長遺伝子みたいなのがあって、わかんない。
なんか僕は結構楽観的というか、なんか起こりそうだなとか思っちゃうけど。
機械が成長するって、その身体的にだよ。
身体的に。
なんかその、まあその別次元で起こるかもしれないよね。なんかこう、もはや機械、だからその、あれ、そう、そういうなんかクローンみたいな感じではさ、あり得るよね、確かにね。機械っていうと、まあ、ロボットとかもそうだけどさ、なんかこう、いわゆる人工の皮膚とかを作ってみたいな話じゃん。そうじゃなくて、クローンだったらなんかこう、遺伝子操作によって作り出すわけだから。まあ、なんかそういう次元だったら確かに成長っていうものも、まあ、ロボットじゃないんだけど、ロボットとかその機械じゃないんだけど、なんかこう、人工的に作り上げることができるよね。そういう意味ではね。
あとだからもう、やっぱりもう一回その成長っていう単語の意味が問われてくるんだと思うんですよね、最終的には。
なるほど。
例えば、そのチャット GPT みたいなのを搭載した何かを作った時に、多分今この体にとって、自分にとって何が足りないですかって聞いたら答えてくれると思うんですよ。例えば、今1テラバイトの何とかが足りないとかね、容量が足りないとか。
な
で、そ
るほど。
れをこう、外部で付け足すとか、そのためにそこに入れる箱を作らなきゃいけないとかって答えてくれて、そして自分で動く手があったらできると思うんですよ。すでにね、もう、なんていうか、ちょっと簡単に。で、それって成長なのか。つまり、これが必要だからこれを取ってくる。確かに増殖していくわけだけど、これを成長とか取るかって言ったら微妙じゃないですか。
まあ、成長なのかはちょっとわかんないですよね。そのなんか、確かにこう、増えてはいるけど、その、自動的なやつじゃないですからね。なんていうか。不可避の何かじゃないですからね、それはね。
そう、だからやっぱ成長の意味とかも変わってくるっていうか、なんか問われると思うんですよね。例えばだから、でも人間ってじゃ何やってるって言ったら、リンゴ食って、なんとか食って、外から得たものを取って、身体拡張していくわけじゃないですか。だからそれとどんぐらい違うのかって言ったら、明確に違うって言えるか、みたいなね。
なるほどね。まあでも成長っていう概念自体はまあその人間だけじゃないんだよね、とにかくね。その、ある意味で木とかもそうだしさ、まあ動物とかもそうだしさ、いわゆるなんか生命というものがあるらしい。何か。有機物。関係ないけど、それは。っていうのは、基本的になんかこう、最初は小さくて、また大きく、めっちゃ大きくなってくるんで、なんかその、そういうことができるようになれば、なんかこうね、何かこう、また次の次元には行くような気がするよね、確かに。
なあ、それはもうなんか次の家に行きそうだよね、確かにね。
わかんないけ
なん
ど。
か、だからそういうね、難しい問いもね、ミュウツーの逆襲は実はね、持ってる可能性ありますよね、その成長するっていうモチーフもあるわけだし。
確かにね、確かにね、確かにそれはそうかもしれない。
まあ、ということで、皆さんもぜひ、見てください、
まあ、
と。
そんなところですが。
まあ、どうですか？ミュウツーは。最後に、一言。
ミュウツーはいい作品でしたよ。
ああ、なんだ。
皆さんも一回見てみるといいと思います。てか、まあ、あんま覚えてないんだけども。
あ、もうぜひ見てください、そしたら。
うん。
私は1年前ぐらいだけど、すごい良かった記憶があります。
なるほどね。まあ、最後にですね、我々なるほどはですね、論考記事をね、募集しています。皆
そう
さん、
です。
何かこう、あ、これは面白い。こういうテーマを突き詰めたい。みたいなことを思いついた方は、どしどしと、なるほどで投稿してください。
あ、そうですね。もう本当何でもいいですよね、テーマは。
では何でもいいです。何で
もも
いい
は
で
や
す。
ね、社会情勢とかね、もはやそういう感じでもね、僕は嬉しいです。読んで
も
て
は
楽
や、
しい。
新しくですよ。何、社会とかって付け加えます？項目。
いや、一応論考っていう項目があるんじゃない？うちって。
でも論考はね、上にはついてないよ。
あ、上にはついてないけど、タグであるんじゃない？
タグではあるよ。タグではあるけど、タグではあるけど、タグは難しいからね。
てか、だ
こ
から
の、
か、論考上なの。タグがあるからか。
見つけるのは難しいからね。
い
まあ、
や、カテ
そう
ゴ
いう
リー
こ
の
と。
一番下にありますよ。
で、カテゴリー、あ、カテゴリーの下にあるんですね、論考は。ん？論考？あ、論考カテゴリーの、カテゴリーにあるんですね、下のね。一番下のカテゴリーの、何、論考というのがありますね。
そうそう。これ、論考記事書いてくれた、ものがいっぱい入ってるんでね。まあ、上から見ると、ハリウッド映画史とか、天気の子、また星を追う子供、すがしがの汽笛、すべてを抱えて歩いていくインフル闇のペトロフ系、犬を、みたいな感じでね、いろいろ入ってるんで、これはもう全部面白いんで、ぜひ読んでください。
そうですね。おすすめはパルメイデスです。おすす
パ
め
ルメ
パル
ニウ
メイ
ス、
デス第3カテツ
第
の
三
方
課
です。
程。一時期バズったこともある。
あ、そうなんだっけ？これバズったんだっけ？
あ、なんか最初の頃はたっくんが、褒めて
ああ。
くれたやつじゃないかな。
俺はやった、あ、そうかそうかそうか。面白いんですよ、本当はパルメイデスの第3カテツの謎。面
だか
白い
ら
ですよ、本
ね、
当。
やっぱり我々も面白い記事を書きたいにもかかわらずですよ。なかなかね、難しいですからね。皆さんの読んで楽しみたいっていうね、感じもありますよね。
うん。
若干飢え
確か
て
に。
る感じありますよね。
まあその自分のね、興味関心っていうか、まあだから自分しか知らないことでいいんですよ。書いてくれると誰かが読んでくれる。
いや、もはや自分しか知らないことじゃなくてもいいですよね。
いや、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。
僕が知らなければ。
もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。
てか、ぜひ何でもいいんで。
うん。
みたいなね、感じで。よろしくお願い
はい。
します。はい。
そうですね。
じ
はい。
ゃあ、最後、
じゃ、今日はこんなとこで。
はい。
はい、それでは、今日の、なるほど、ラジオは、ここまでとなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。